さあ時刻は1時を回りました。行列のできるマイホーム塗り替え相談室の時間です。皆さんこんにちは、パーソナリティの田野彩子です。お家の塗装は何度でも変えられるなんてものではありません。時間もかかれば予算もかかります。失敗は許されません。さあこの時間、毎月1回川口塗装川口智博さんと一緒に塗装についてのあれこれ、また失敗しないための塗り替え知識を皆さんと一緒に身につけていく、そんなお時間です。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組では皆さんからマイホームの塗り替えに関するご質問やご意見お待ちをしております。メールの方は info@okazaki.jp ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764 55-8764 番までお送りください。皆様からのメッセージお待ちをしております。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りします。大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装、無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
さあ行列のできるマイホーム塗り替え相談室、それではご紹介させていただきます。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智博さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
暑いですね。
暑いですね。川口さん真っ黒。
真っ黒でしょ。
これは何焼けですか。
これはね、現場焼けですかね。
そうなんですね、
はい、
よかった。
えで何がけだと思いました。
ゴルフとか。
あ、ゴルフもね行けないですよね、忙しくて今はね。
なるほどね、
はい、バタバタしてます。
でもずっとほら基本的に外でお仕事されると思うんですけど、うん、やっぱり暑くなってきても、うん、暑さに体が慣れてくるものなんですか。
まあ、正直言うと慣れてくるんですけども、はい、限界はありますよね。
なるほど ね、
限界はありますよね。そうですね、はいはい、
まあ、そういったお外で仕事をしていくので、やっぱり気になるのがね、この暑さ寒さ、そしてこれからのシーズン台風も気になるところだと思うんですが、
ですね、
今台風近づいてきてますよね。
5号がうろうろしてますよね。
どうなるのか心配なんですが、足場とか組んでるじゃないですか、
はいはい、
やっぱり台風が近づいてくると、うん、何かいつもと違う対応したりとかっていうのあるんですか。
まあね、前回も言ったと思うんですけど、はい、ネットが張ってあるでしょ、現場ってね、あのネットがその要はね、海に浮かぶヨットの帆みたいにこう風を受けてしまうので、はい、あれだけを畳みに行くんですよね、
うん、
でこう畳んどくと、まあ、なんていうのかな、まあ、台風が通り過ぎるまで畳んだ状態で、まあ、あの足場は外さずにね、そのまま、はい、置いておきますけども、まあ、そういう対応をします、はい、
それってじゃあ台風が近づいてきて、うん、どのくらいのタイミングで行うんですか。
まあ、前日ですよね、まあ、あの天気予報を見れば、まあ、岡崎明日直撃とかね、こう、うん、愛知県直撃ってなったらもう前日にはもう畳んでしまいます。
あ、じゃあそれまでは作業も行って
もちろん
っていうことなんですね、はい、と、うん、まあ、そんなに工期が遅れるよっていう心配も、まあ、ない。
まあ台風が来た日数分だけは遅れちゃいますけどね、うんうんうん、やっぱり、まあ、そんなにねこう1週間も10日も遅れるってことはあの過去にはないですけどね、
うん、足場をもう一回ばらして、うんうん、台風通り過ぎたら組み直してではないよってことですね。そういうことです、はいはい、 さあ、まあ、今の季節もね、たくさんのうちの近所でも、ね、実は塗り替えやってるんですけど。
ああ、そういや、田野さんのとこでどうなったの？
だからもうね、頑張って自分で見てますよ。もう、ほら、川口さんのところのホームページに、自己診断チェックってあるじゃないですか。
ああ、よしとね、
あれでやってますよ。このちょっと自己診断チェック、私やってみたんですけど、まず外壁。もう全く輝いてないです。艶なんてないです。
あら、
これ良くないですよね。
最初から艶がない壁じゃなかったんですか？違うんですか？
もともとほらそんなピカピカしてるようなものではないんですけれども、なんでしょうね、もうちょっとだいぶ違いますよね、
じゃあね、
一皮かぶっちゃった感じ、
じゃあね、北側へ行って、
はい、
日が当たらない北側へ行って、北側の壁をよく見て、
はい、
そしてまた南へ戻ってね、比べてみてください。
あ、なるほど、見比べることが大事なんですね。
自分の家でね、東西南北で日が当たらない北側と、常に日の当たってる、まあ、西や南と比べてみてね、明らかに違うなと思えば、これはまあその艶がない分だけこう劣化したということですよね。北側っていうのは劣化しないですからね、日が当たらないもんだから、苔だとかは生えやすいんですけど、表面塗膜っていうのが傷むっていうのはこの南に比べるともう半分以下ですよね、やっぱり。
まあ、なるほどね、その見比べは全くしてません。
もうじゃあ今からちょっとこれラジオやめて帰って、見てみてください。
ちなみに 西側で見ました。西日当たるかなと思って。
そうそうそう、西はひどいですよね。
そうなんですか。です南と西だったらどっちがひどいんですか。
我々はね、見解で言うと西側の方がひどいです。
そうですか。
そういう、ただ西側にお隣さんとの壁が近い場合もあるんですけども、我々がまず見るのは、西側ですよね。
なるほどね、本当西日強いですもんね。
そうなんです。
長時間当たりますしね。
そうなんです。
そうなんです。西を見たらちょっと艶がないかなと思いました。で、触ってみたんですけど、粉はつかなかったです。
あ、粉はつかなかったですか、なるほどなるほど。
これ粉がつく壁とつかない壁があるんですか。
両方あるんですよね、実は、実は両方あるんです、
はい、なんで粉がつかないから安心ってわけではないってことですね、
そういうわけではないですよね、まあ、水を弾いてるか弾いてないかが大事だと思いますよ。
この粉がつく壁とつかない壁ってその 何が違うんですか。
まあ、その工場でこう板を作った時のもう作り方が違うんでしょうね、やっぱりこうね、一番わかりやすく言うと、粉を吹きやすいのはそのもう今はほとんどないんですけども、現場で家を新築で建てるときに現場で塗装した壁なんかは粉を吹きやすいですよね。
ん、
要はね、工場で作った壁を家を建てるときに持ってきてペタペタペタペタってこう貼る家と、無地のこう白い壁を持ってきて現場で塗装を新築のときにね、こう塗装屋さんが新築現場行ってこう塗装する場合もあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
最近って割とほら工場から持ってくるタイプが多いですよね。
いや、ほとんどそれなんですよ、いや、この通りなんですよ、でもね、まあ、粉を吹きやすい吹きにくいっていうね、そういう壁の違いっていうのは実際にあります。
ね、だからまあそれで安易に粉吹いてないから一家ではないってことですよね、
そうですね、そうではなくて、防水機能があるかないかっていうことが大事になってくると思います。
防水機能があるかないかっていうのはどこでどうやって見たらいいんですか。
まあ、素人さんだとなんという見方がいいのかな、まあ、水を弾くか吸っちゃうかっていうことかな。赤ちゃんの肌って水をピャッと弾くじゃないですか。こうね、小さい赤ちゃんの肌ってね、でもほら、田野さんも弾くのかな。
しっとりします。
そうですか、そうなったらアウト。
あ、これアウト。
アウト。
あ、分かりやすい。
分かりやすい、怒らんとくださいよ。
うちの壁ではアウトです。全然弾いてないと思う。
弾くのが望ましいですよね、やっぱりね。こう、
ちなみに苔も生えてました。
苔が生えるということは、防水機能が低下している証拠なんですよね。要するに湿気をずっと持ってるということですから。
あ、
湿気のないところに苔っていうのは一切生えませんからね。
苔なのかな、なんか緑の、
それはね、やはり苔防水機能が低くなってる。防水機能が全くないとは言わないんですけども、防水の効果が ちょっと落ちてるんじゃないかなっていうサインではあると思います。
そろそろですね。
そうですね。
で例えばそのすごく綺麗、まあ、私全く掃除しないんですけど、すごく綺麗好きな人がいたとするじゃないですか。で、はいはい、外壁もいつもゴシゴシゴシゴシ掃除をしてたとするじゃないですか、うん、そうするとやっぱり外壁って早くこう傷んでしまうんですか？
あのね、実はそうなんです、
うん、あ、やっぱりそうなんだ。
そうなんです。ゴシゴシブラシでね、この綺麗好きな人がこすってくれるんですけども、塗膜にとってね、あのいいことでは実際はないんですよね。
うん、
あの水で洗い流すぐらいならいいと思うんですけども、はい、ブラシ使ってゴシゴシゴシゴシやると、まあ、綺麗にはなるんですけども、塗膜も一緒に傷めてしまいますよね。傷がたくさんつきますから。
その苔を見つけた時に掃除するか悩んだ結果、そういう心配があるなと思ってやめたんです。
本当ですか？
っていう言い訳にしたんですけど。
そうでしょ、めんどくさかったんでしょ。
いやでもなんかあんまり壁は、外壁はこすってまで掃除するもんじゃないよってことですね。
まあ柔らかいもので拭きゃいいじゃないですか。水をかけてね、タオルで拭けば別に傷がつきませんから。
でもそれはやった方がいいんですか？
美観上はやった方がいいでしょうね、当然。それをやることによって長持ちするかどうかっていうのはちょっと僕分かんないですけども。
あ、じゃあ、まあ、あくまでも見た目の問題。
そうですね、
いやでもどうしてもね、やはり掃除が大変、まあ、でも高さもあるじゃないですか。
ありますよね。
大変って方は汚れにくいっていうものを使えばいいんですよね。
そうですよね、まあ、低汚染、超低汚染って言われるもの。あ、この間僕言ったかな、光触媒塗料っていうのがですね、販売が中止になりましてね、これはTOTOというブランドの商品だけなんですけども、光触媒の本当にこう昔からあるね、パイオニアって言われるぐらいの塗料なんですけどもね、販売が中止になりましたのでね、他に光触媒の塗料はあるのかって言われればあるんですけども、まだちょっとこのなんていうのかな、お客さんに自信を持って進めるまでの実績というのはちょっと確認をしてないもんですから、ね、はい、私のうちはちょっと今は光触媒の販売はやめてます。
あれですよね、その壁がきれいになるだけじゃなくて周りの空気もきれいにしてくれるっていうのがこの光触媒だったんですよね。
素晴らしいですね。その通りです。
まあでもそこまでじゃなくても汚れにくいよっていう素材は
あります。あります、当然あります、
はい、
それを、まあ、低汚染とかね、超低汚染っていう、まあ、そんな塗料になるんですけどもね、
はい、
排気ガスの汚れがねつきにくい、壁に付着しにくい、しないんではなくてしにくいっていうね、
はい、
そういう塗料も世の中にはたくさん出てますから、はい。
ということは、まあ、掃除するのがちょっとなっていう方は最初からそういうものを選んで塗っていただくと、
楽だと思いますよ、後々。
そうですね。やっぱりそういうものを使うと10年20年経つと壁見た目ってだいぶ違うんですか？
あのね、20年はどころかね、やっぱね、5、6年で変わってくると思います。
あ、そうなんですか？
そうそう、例えば交通量の多いね、国道沿いの家をね、超低汚染の塗料と、まあ、一般の塗料と、ね、比べたらね、圧倒的に変わると思いますよ。これは 5、6 年で答えは出ちゃいます。
そんなに分かりやすい、
分かりやすいですね、
ですね、はい、あれですよ、なんかつきにくいし雨とかで落ちるってことなんですね。
その通りなんです。
じゃあ、まあ、ぜひ美観も損ねたくないし、そしても掃除はあんまり得意じゃないしっていう方はそういったものを選ぶと。
そうですね、
ことですね。いやでもそんなことどうでもいいから長いことを私は持つやつがいいなと思うっていう方もいるかもしれません。
あります。
まあ、別に綺麗にならなくてもいいけど、っていうもので、いいものもたくさんあるんですよね。
そうですね、フッ素以上の塗料で塗ると、いいと思いますよ。樹脂塗料に含まれてるこの成分の違いなんですけども、
はい、
フッ素塗料以上のグレードのものですね。フッ素もしくは、最近では無機塗料と呼ばれるもの、こういうもので塗るとそれこそ20年ぐらいのね耐用年数っていうのが期待できると思います。
フッ素って歯に塗るやつですよね。
あ、その通りなんです、
はい、
その通りなんですね。まあ、以前も言ったと思うんですけど、
はい、
東京スカイツリーにね、採用された塗料っていうのも実はフッ素塗料なんです。
へえ、建物も歯と同じくらい大事ですもんね。
そうなんですよね。でまたああいう大きい建物っていうのは、はい、ね、頻繁に塗り替えをすることはできないですよね。
確かに。
というと例えば、東京スカイツリーの場合だと25年から30年スパンで考えてますから、次の塗り替えをね、25年から30年こう建物を持たすために 何か丈夫い塗料はないかということで採用されたのが、まあフッ素塗料だったわけです。まあ、フッ素の中にもあのピンからキリまであるんですけども、まあ、あの樹脂の種類としては東京スカイツリーっていうのはあのフッ素樹脂で塗られております。
あの、まあ、東京スカイツリーはまだ新しいので塗り替えのね心配まだ先だと思うんですけど、はい、
うん、
東京タワーとか名古屋のテレビ塔とかって全部立つじゃないですか。
立ちますよね。
あれ塗り替えをやってるってことですか。
もちろんやっとると思いますよ。あれもやはりこう、ね、重防色と言われるね、あのきちんとした、錆を止めるための工程を踏んで
錆びちゃうんだ。
そういうことですね、
で、
まあ、あのそれこそ丈夫な塗料できちっと塗ってあると思います。
知らない間にいろいろなことが行われてるんですね。
そうですよね。建物を守るっていう意味ではあの塗装っていうのは非常に大事なねあの作業ですから、あのましてやねテレビ塔だとかねああいうものっていうのはやはりこう頻繁にできるものではないので、あのきちっとした塗装がされてると思います。
今回、まあ、東京スカイツリーはフッ素でした、
うん、
でまあ、じゃあ私もフッ素にしようかと。フッ素塗るじゃないですか、うん、
はい、
でまた20年経った時に、
うん、
何かこう名もわからぬ最新塗料がもしかして発売されてるかもしれないじゃないですか。
もうその可能性は大ですよね。
ですよね。
本当にそう思います。
前フッ素塗ったのにフッ素の上にこれっていうのは違うものも載せれるんですか。
うん、あそれはね載せれると思います。過去の今までの例から言って載、はい、せれると思います。
うん、じゃあその無機塗料の上にフッ素とか、はい、フッ素の上に無機とかっていうのはもう現在可能ってことですか。あの
適切な処理を下地処理をすればあの問題はなく塗れます。
あ、そっか、やみくもに塗るんじゃないんですもんね。ちゃんと下地処理するんですね。
そうなんです。
はい、
相性のいいものを真ん中に挟んであげる、こういうことで塗装は可能になります。
へえ。あ、じゃあもう本当にまあ例えば犬小屋とかちっちゃいものね家庭でやろうと思った時もただやみくもに塗るんじゃなくて、うん、ちゃんとその愛さんになるものを塗ってあげた方が長持ちするってことですね。
その通りです。
一つの手間で
田野さんもねお化粧はすると思うんですよね、
はい、
例えばお風呂上がりにファンデーションを直接塗るとかじゃなくて化粧水を入れたりとか。
わかりやすい、
ね、乳液を塗って、その上からこうほらファンデーションを塗ると、ノリがいいとかね例えばですよ化粧が長く持つとか、うん、例えばそういうことって多分あると思うんですよね女性でもね。
ある。
それと同じですよね。乳液や、化粧水っていうのが下地処理っていうことになるわけです。
下地変えるだけで持ちが全然違いますもんね。
これはね、うん、私男なんでわからないんですけども女性の方はね多分よくわかるんじゃないかなと思います。
そうか、だからファンデーションもそうですよね、まあ、やっぱり高いもの買えば綺麗に見えるし安いものを買えばそれなりですからね。
はい、
塗料も同じですね。
一緒ですよね。
うわ、わかりやすいけど、なるほど、
うん、
いいものを揃えたいですね。
いいもの揃えたいですね。
はい、
はい、図面を用意しておいてくだされば私シュッと飛んできますのでいつでもおっしゃってください、はい、
まだね貯金ができてないんですよ ね、
そうですね。頑張って貯めましょうね。
頑張ります。そんな、はい、じゃあ私の頑張りたい気持ちを曲に変えてお送りしたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、闘魂の歌です。
乱れる世の黎明の時母なる大地動かなん力入れていただきを目指す登りゆけ我らとコンペンターズ。Bye.
大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装、無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断、無料相談、無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
行列のできるマイホーム塗り替え相談室、改めてご紹介させていただきます。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智弘さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて川口さん、はい、まあね、今トーコンペインターズの曲をお送りをいたしましたが、うん、トーコンペインターズとしての活動は最近いかがなんですか？
8月、今月なんですけども、はい、19、20日とですね、うん、土日なんですけども、はい、豊橋動物園、
あ、
うん、豊橋の、そうそうそう、はい、豊橋動物園の中でね、ボランティア活動で塗装をね、させていただきます。
へ
え、はい、小さな、まあ、地元のね、豊橋の地元の小さいお子さんたちも来てね、はい、一緒にこうペンキを塗りながら楽しくっていうことをもやっておりますのでね。
あ、じゃあ何ですか、皆さんが塗るだけじゃなくて、
そうですね、
ペンキ塗り体験みたいなのも
あります、あります、
はい、
そうですね、はい、
楽しいですね。
楽しいと思いますね。
あ、
はい、あとはまあ来月9月なんですけども、
はい、
まあ、以前も言ったんですけども、うん、映画にもなったね、杉原千畝さんですね、命のビザ、
はい、
まあ、リトアニアという、まあ、国にですね、杉原千畝、まあ、昔の旧日本領事館が今現在はこの杉原千畝記念館になってるんですけども、そこの、ね、老朽化がちょっと進んでまして、
はい、
この間まあ NHK でもね、かなり取り上げてもらったんですけども、
はい、
そこへね、9月の3日から我がトーコンペインターズのメンバーがね、70名ほどで、まあ、杉原千畝ハウスのね、修繕工事にリトアニアまで行ってきます。はい、
あれですか、その例えば、まあ、最初豊橋でっていうことでしたけど、豊橋だったら豊橋近辺の方が行くんですか？
そうですね、我々メンバーは全国から来ます。これこそ熊本からも、来ますしね、
はい、
東京、群馬、埼玉、どこからでも来ちゃいます。体が空いとれば皆さんね、寄ってくださりますので。
あ、じゃあそのリトアニア行くのも
日本全国から、
全国から
70名ですね、約、まあ、トーコンペインターズの半数ですよね。まあ、トーコンが今150名近くいますので、
はい、
約その半分、70名近くがリトアニアに、ね、旅立ちます。
こう塗り替えの技術も世界によっていろいろ違うと思うんですけど、日本のこの技を見てもらういいチャンスなのかもしれませんね。
そうですね、私も海外の、ね、塗装の技術っていうのはあんまり把握してないんですけども、
はい、
なんて言うんでしょうか、まあ、日本っていうのは非常にね、こうどっちかちょっとこう塗装の先進国ですので。
あ、そうなんですか。
そうなんですね、ドイツとか日本というのは非常にね、こう塗料も進化してますし、いいものたくさん出してますので。
国によって多分違うのがあるんですね。そうなんですね、
ドイツも優秀だってことをよく聞きますけどもね、はい、
いや面白い話を、
はい、
そうなんですね。じゃあ、まあこれリトアニアで、
そうですね、
私は現地をきれいにしてという、
そういうことですよね、
ことなんですね、はい、こういったトーコンペインターズの活躍は私たちどうやったら知ることができるんですか？
トーコンペインターズはホームページもありますのでね、
はい、
ホームページをまあ見てくだされば、
うん、
日本全国のメンバーもね、どの会社が加盟してるっていうのも載ってますし、
はい、
まあ、これで活動を始めて7年になるんですけども、もう日本全国で80カ所以上のね、ボランティアの実績がありますし、まあ、海外でももうこれでもう3回4回ぐらいのボランティアも行っておりますのでね、
はい、
我々が今望んでるのはたくさん仲間ができてね、 一緒にボランティアやってくれる仲間が増えたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、まあ、でもねあれですよね、その塗るプロたちが集まるわけですから、そこでいい情報交換もできたりするんですよね。
その通りなんですよね、はい、
ということは、うん、まあその行くことによって自分も勉強になる、プラスになることがたくさんあるんですね、
うん、その通りです、
はい、そんな闘魂ペインターズ、じゃあ まずは私たちの近く、この豊橋動物園のホームパークの方で、体験なんかも行われるということですから、
そういうことですね、
はい、お出かけになっていただくと、まあ、この塗りの技術私たち間近で見ることができるのかもしれません、はい、ということで闘魂ペインターズの活動についてご紹介いただきました。
はい、
さてお送りをしてまいりました、行列のできるマイホーム塗り替え相談室、川口さん今日もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回が9月5日の火曜日になります。落ち着く頃ですか？まだ
ピークですよ。
じゃあ忙しい中ですが引き続きお願いします。
はい、
はい、で今回勉強会がないということなんですけれども、うん、まあ、自主勉強してくださいということで、うん、新しい本もください。
もちろんです、
ありがとうございます、外壁塗装の教科書ということで、もうまさに自主勉ですね、自分で勉強していただきたいと思います。こちらの方をプレゼントいただきます。川口塗装さんのフリーダイヤル、こちらまでお電話ください。 0120-989-270 0120-989-270、こちらまでお願いをいたします。そしてなかなかね、川口さん更新されませんけども、川口塗装のホームページもございますので
厳しい
プレッシャーですよこれ、
すいません、
はい、
頑張ります。
ぜひホームページもチェックなさっていただきたいと思います。川口塗装とかね入れていただくと本当にトップにバババンといっぱい出てきますので、ぜひこちらでチェックをしていただきたいと思います。ということで、ぜひねまた来月も皆さんお楽しみになさっていただきたいと思います。次回の放送は9月5日火曜日の放送です。皆様からの質問などもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。ということで、お話はリフォームアドバイザー川口塗装代表取締役川口智弘さんでした。川口さんありがとうございました。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りしました。